異常な国債の60年償還ルールと減債基金、通常国会で即刻撤廃せよ。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が、編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、表現者クライテリオン編集長、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田奈緒です。
あのね、
はい、
最近60年償還ルールっちゅうもんについていろいろとニュースとかが出てるんですけど、うんうん、なんか聞いたことあります？
どんなルールでした？
あんま聞いたことないですよね。でもなんかニュースでちょろちょろ今出てるんですよ、うんうんうん、
はい、
でこれどんなルールかっていうとね、うん、国は借金してますと、
はい、
でその借金は例えば10年1兆円借りましたってなったらね、10年後に1兆円返すことになるじゃないですか、
うんうん、
でその時に10兆円手元になかったら、あ、ちょっともう一回借りよう言うて、10兆円そこでまた借金して、あと10年借りて20年後まで様子見ると、でそこでまた足りひんかったらまた10兆円借りるということで、こういうのをこう借り換えって言うんですよ、
うんうんうん、
要するに借金の延長っていうやつですね、
はい、
闇金業界で言うとジャンプってやつですけど、ジャンプしていくんですよ。でジャンプが借り換えが60年までやぞとなってるんですよ、
うんうんうん、あ、なんかちらっとこの番組でも言ったことありますよね。
あるかな、あるかもしれませんね、ね、うん、これは、我々の業界では有名な、
うんうん、
もうろくでもないものの一つ、もう害悪の一個でね、
はい、
プライマリーバランス規律と並ぶろくでもない規律でこんなもん撤廃せみたいな、うん、まあ、話なんですけど、
悪いやつ
なんですけど、はい、でだから60年経ったらそこでもう借り換えられないから、
うん、
自分の持ってる財産とか、なんていうんですか、その時の稼ぎとか、
はい、
そういうので返さなあかんぞということになってるので、
うん、
これがもしなかったらずっと借りれるから、
うんうん、
気軽に借金できるじゃないですか。
うんうん、ですね。
こう別に60年じゃなくて延々に借りててもいいんだから、
うん、
その特に制約なく、
うん、
まあゆっくり返していけばええという気持ちになったらね、それが、なるじゃないですか。だからこの60年償還ルールがあるせいで。国債発行額はすごいリミットされてるんですよ。
あ、
うん、気分的にね。
はいはいはい。
うん、まあ、気分的にっていうか、まあ、原理上そうなるんですよ。だって60年でだったら、税金で、うんうん、借金じゃなくて税金で返さなあかんということになりますから。だからこの60年償還ルールがあったら、なんかお金予算使おうと思ったら、いや、じゃあ増税しんとあかんよな、ってこうなるんですよ。
そこにつながるんですね。
そうそうそう。だから防衛増税っていう話は、
はい。
基本的にこの60年償還ルールがあるから出てきてる話でもあるんですよ。で子供対策、少子化対策で甘利さんとか 15% まで増税するぞって本音をもうちらっと選挙前やのに言ってしまいよったんですよね。まあ、わざと言ったんかもしれませんけど、あれ今年選挙ありますからね、4月春に、
はい、
統一地方選があって、それまでにはバラさんようにしておきたいんですよ、政府は、
うん、
でもまあどれぐらいいけるのかなって甘利さんにちょろっぽろっとこう言わしたっていうのがあるんでしょう。で
も
ボロクソ、そう、ボロクソ言われて、
うん、
るんですけど。で、まあ、あんな増税したいっていう気持ちがね、岸田内閣も本音でもう、バリッバリ思っとるんですけどね。それ60年償還ルールを守らなあかんと思ってるからなんですよ。
うん、それがあるんですね。
そうそうそうそう。で、この60年償還ルールっていうのがなくなったら、
はい、
別に、あ、じゃあもうゆっくり借金しようか。で、まあまあ、別に増税しんでもええか、国債でええか。っていうことになるんですよ。
うん、
まあ、PB 規律っていうのも、撤廃しなきませんけど、この60年償還ルールっていうのもすごい悪いやつ、なんですよ、
うん。
で、これをね、自民党の中でようやく、撤廃しようかっていう議論が、出てきたんですよ。
うんうん、はい。
で、これ萩生田政調会長がね、まあ、それを見直すっていうのもあるよな、と。
うん、
こう言ってて、それで先週の1月19日に自民党の防衛関係費の財源検討に関する特命委員会っていう委員会を萩生田さん作って、まあ、そこで60年償還ルールについても議論がされて、でそれでこんなんいらんやないかっていうやつがいたり、
うん、
これ谷川さんとか今度もうちょっと見直していんちゃうかとこう言ったり、まあ、いろんな人がこのいらんのちゃうかこれはとか、もう萩生田さんもまあこれいらんのちゃうかなってチロッと思ってはるから、これ委員会やったっていうことですからね、うんうんうんうん、ですけども、この稲田さんっているじゃないですか、女性の議員の国会議員、うんうん、はい、有名なね、福井の国会議員の方で、ま、前防衛大臣とかちょろっとやってはった人ですけど、この人が いや、こんな、60年召喚ルールいるに決まってるじゃない。これやめたって何の意味もないわ、こんなもの。で、こう、財務省の公式答弁を繰り返してあったり。で、これ、稲田さんの言った発言っていうのは、その前に、松野官房長官が、
うんうん、
公式答弁で言ってるのと、ほとんど一言一句同じことを繰り返して言ってあるので、で、その松野官房長官が言ってるセリフっていうのは、財務省の事務方が、まあ、書いたセリフを、そのままテープレコーダーでこう、言ってるんですけど、嘘ついてるんです。
嘘ついてる？
完全に嘘。
ええ。
これね、何が嘘なんか、何がダメなんか。で、うん、稲田さんとか何言っとんのか。これをね、じっくりと今日は30分紹介して。で、60年召喚ルールをやめりゃ、もうこれはもう日本にバラ色の未来が訪れる一つの重要なきっかけになるわけですよ。うん。それについて今日は話したいと思います。
お願いいたします。木は稲田氏、松野氏らの嘘がよくわかる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。お送りしています、週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマは、異常な国債の60年償還ルールと減債基金、通常国会で即刻撤廃せよ。
うん、まあまあ今なおちゃんが言ってくれた通りなんで撤廃すりゃいいな、この話。こんなまずね、
うん、
よその国がみんなやってたりしてたらね、
はい、
あ、なんかやらなあかんのかなと思いますけど、
うん、
世の国誰もやってないとしたらね、
うん、
いや、なんでしてんの自分だけってなるじゃないですか。
なる。
で、世の国誰もやってないんです。
いや、やってないんですか。
やってないんです。
え、この召喚ルール、
こんなん召喚ルールないんです。
えー、
いや、こんなんアホなことしてるやついないんですよ。
なんでやってるんや。
いや、アホやからなんですよ。でね、昔やってた国もいくつかあったらしいんですけど、
うん、
まあ、アホらしいからやめようよ。でもやめたらしいんですよ、うん、何の意味もないから。
ダメって気づいたってことですよね。
そうそうそうそう、これも意味ないやん、これも、
うん、
こうやめたんですよ。
はい。
で、まあ、なんかちっちゃい国とかであんのかもしれませんけど、もう基本もう先進国でこんなアホなことやってるやつ、全然いない。プライマリーバランス規律と全く一緒です。
は、
自分で勝手に、なんか3になったらアホになるルールってつけてるわけですよ。1、2、3、4、5、6、31、32、33って喋ってる国会議員ってアホじゃないですか。
そうですね。
こんなアホなことやめようってみんなやめてるんですよ。3になったらアホになるルールとか意味ないじゃないですか。
うん、
いや、それと同じぐらいアホなんですよ、60年償還ルールって。
へぇー。
それからやってても全然意味ない、
うん、
でみんなやめてるっていうの、これが一個です。でね、これどんなルールかっていうと、こんなんなんですよ。例えば奈緒ちゃんが1000万借金しましたと。
はい。
ね、で10年で返しますと。
うん。
で、その時、普通やったら、ま、10年経ったら、1000万、その時、調達して返すと。
うんうんうん、そうですね。
いうイメージじゃないですか。
そこに向けて。
うん。うん、で、まあまあ、でも、10年後に、の話じゃないですか。
うんうん。
で、その時に、奈緒ちゃんがすっごい真面目な子やったらね、
はい。
ちゃんと返さなあかんから、うん、私、積み立てるって言ってね。
ああ、はい、
タンスに、
はいはい。
1年後に、100万円って、今年稼いだ。
うん。
もうなんか何百万か稼いだお金の100万円ちょっとタンスに入れとこうって入れるんですよ。
うんうん。
で、2年経ったら、2年後ももう100万置いとこう。で、こう、毎年毎年、こう、10年で返したらええのに真面目やから、100万ずつこうタンスに入れて、8年経ったら800万、9年経ったら900万。
うんうん、
で、10年後に100万円入れて、よっしゃ、これで100、1000万貯まったわ、で返す。
うんうんうんうん。
っていうことをすると。
はいはい。
これが60年償還ルールの実態なんですよ。
あ、1年ずつこう積み立ててい
く。そうそうそう、60年間で積み立てて返すっていうことをしてるんですよ。
はー、それ
だから実際国債で60年借りてるって言いながら嘘で、
うんうん、
30年で半分返すことになってるんですよ。借りてるの30年だからですよ。
へー。
で、1年で60分の1返すっていうルールなんですよ。
うんうん、あ、
60年召喚ルールっていうのは、そういうルールなんです。
へー。ちょっとなんか、コストッパーになりそうですね。
そらそうじゃないですか。
だって、なんかまあ、今個人でも考えても、うん、今お金を使いたいからと思って借金するのに、
う
んうん、それがあると、
う
ん、
そうそう。
なんかちょっと、使うのやめとこうかな。
そうそう、なるでしょ、なるでしょ。だって毎年返さなあかんねんから。だからもう、うん、借金の取り立て屋が、ドンドンドンってやられる前に自分で自分に借金の取り立て屋を作、取り立て屋を作って、うん、タンスに入れとるわけですよ。
あ
で、このタンスのことを、減債基金って言うんですよ。
そうなんだ、
ね。債権の債を減らす、減債の基金。
はい。
で、この減債基金に今大体ね、何十兆か入ってるんですよ。60兆、あれ30兆ぐらいかな、なんか、あるんですよ。
うん。だからまず、そこに溜め込んでるん
や。そうそう、溜め込んでね、こっから国債返しとるんですよ、いつも。
へぇー。
だから一回自分でタンス作っとるんですよ。
あ、そうなんだ、ね。
60年償還ルールって、まあ、時期通り言ったらね、
うん、
10年、例えば1兆円10年借ります。
うん。
それで、その時また お金をもう一回10兆借りると10年後に。で、20年後もジャンプすると。まあ、さっき言ったジャンプの話ですよ。で、60年後はダメですよ、ということなんですけど、まあ、それだけじゃないんですよ。タンスがあるっていうのが大事なんですよ。で、この減債基金っていうのがあって。
はい。
これ覚えてくださいね。減債基金に、だから、今、政府は、そういうタンスがあるんですよ。
貯金がね。
で、これね、だから高橋洋一さんは、埋蔵金とこう言ってるわけですよ。
それがそうなんか。
30兆って言ってるわけです、
ね。
これあるの覚えてくださいよ。
覚えて
で、その、ともちゃん、稲田智美さんね、何を取るかちょっと見ますよ。はい、
うん、
60年償還ルールをやめても、償還費が減り、借り返せが増えるだけで、国債残高にならず、防衛費の財源にはならない。もう、なんて言うかわかんないですよね。なんて言うかわかんないですけど。
うん。
はい、間違い。
これが嘘。
はい、間違い。60年償還ルール。もうここだけ聞いておいてください。途中の話いいから。まあこれ、途中の話終わってるんですけど、そこどうでもいいですよ。60年償還ルールをやめても防衛費の財源にはならない。嘘ですよね。
うん。だってあるもん。
そう。
あるもん。
あれ、タンスあるでしょ？
うん。
でも、すでにこれがあるんですよ。
うんうん。
防衛費の財源にはならない。嘘つけ！あるやないか。
ねえ。
あるやないか、ともちゃん。
私でもわかった。
あ、アホか何するんだ
でもなんかほんまに、なんかすごい増税したい頭でいっぱいなんや
ろなって。そうそうそう。だから60年償還ルールは絶対守ろうとしてます。
うん。
新たな赤字国債で賄うという話。違うわ !30 兆あるやないか。
うん、うん。
まずやめるだけで30兆出てくるやないか。
ねえ。まあ、それ使えます
わ、ね。ほんで年間1兆言うとんやろ、防衛増税。たら30年間宣伝やないか。
ほんまや
これだけで。
嘘がちょっと出ちゃった。
ねえ、いけてるやないか、お前。っていうことなんですよ。
うんうん、
で、これね、松野さんも同じこと言ってるんですよ。
あ、さっき言ってはりましたね。
うん、だからもう完全に松野さん、
うん、
稲田さん間違えてるんですよ。これも明らかなんです、
うんうん。
だから嘘ついてるんです、国会議員のくせに。
その、すごい公式的な場所で。
うん、そうそう。で、松野官房長官ですよ。
はい。
いや、これはね、もう、ほんと恐ろしい。
だって知らなかったら、それ普通に鵜呑みしちゃいますもん。
そうそう。で、これなんで彼らがそれ言ってるかって財務省も教えてられて、あ、そうかそうか、そう言ったらええねんな。うん。え、60年償還ルールって何何どうしたいの私。こうやってるんです。あ、分かった分かった、それ言っとくわって言ってるだけなんですよ。
あー。
そうじゃなかったらそうじゃない理由を示してみろ。絶対そうなんだから。ね、だからそれでもう間違えてるんですけど、まあこれまあどっちかというと細かい話。
うん。
うん、でね、うん、大事なんは、60年償還ルールがあるから、60年償還ルールって来て、あ、そうか、60年経ったら、そこで借り換えたらあかんねや、と、
うん。
そしたら増税せなあかんわ、と、増税プレッシャーになってるって言いましたよね。
うん、
そこなんですよ。これ要するに、60年償還ルールっていうの別の言い方をね、するとね、プライマリーバランス規律って言ったら、今年の収入と今年の支出、を帳尻合わせましょうと、
はい、
だから今年の支出は今年の収入にリミットされますという、
うん、
今年についての財政規律で、
はい、
でこの財政規律のせいで何かやりたかったら増税しひんかったらプライマリーバランス黒字で支出増大できないと、
うんうん、
だからまあまあそういうことですよね、
はい、
だって収支ゼロにせなあかんねんから増税せなあかんわっていう話になるわけですよ、
うん、
あるいは増税しひんでやったら支出カットするという支出カット&増税というこの、ま、緊縮思想をプロデュースするわけですよ。プライマリーバランス規律。これ単年度。で、60年償還ルールって言ったら、60年間の収入と国債が一致しとかなあかんと。
うんうんうんうん。
だから長期的なプライマリーバランス規律みたいなもんなんですよ。
わかりやすい。
こう、超、こう、うん、プライマリーバランスとは短期的な財政規律で、増税せなあかんで、緊縮せなあかんで。で、60年償還ルールは長期的な財政収支規律なんですよ。
うん。だからそれがあるから、うん、やっぱなんかこういろんなところにお金使おうと思っても、
そうそう、
いや、このルールがあるからってなるんですね。
でね、細かいこと言うとね、はい、プライマリーバランス規律の方は短期で、60年償還ルール長期やから、長期の方がちょっと緩い感じがするじゃないですか。
うん。気持ちは。
なんかこう、気持ち緩い感じかなと思うんですけど違うんですよ。プライマリーバランス規律の方にはこれややこしいんですけど、金利とか入って、国債金利って入ってないんですよ。
はいはいはい。
あの政府の支出にはね、うん、原理的には政府の行政の支出と、これが今1000億借金してて、例えば 1% の、金利が仮に、まあ 1% もないんですけども、1% の金利があったとしたら、1000兆円か10兆円の金利払いが発生するんですよ。
うんうんうん。
だから、政府の支出っていうのは、行政の支出と金利払い10兆円なんですけど、プライマリーバランス規律の方、この10兆円の金利の払いの方は入ってないんですよ。支出の方に。ところが、60年償還ルールはそれも入ってるので、
うん。
だから項目に関しては、60年償還ルールの厳しかったりするんですよ。
は
ぁ。っていうね、ちょっと細かいテクニカルなところあるんですけど、うん、だからこの、60年償還ルールとプライマリーバランス規律の2つを組み合わせて、はい、政府をがんじがらめにしてやろうと。
ガチガチじゃないですか。
そうそう。3の倍数と5の倍数、どっちもアホになるぞ、みたいな。1、2、3、4、5、6、1、8、9、
10。そんなアホになったらもう日本成長できへん。
そうそうそう。そんなアホなことしてるから、もう外国来てもこいつアホじゃおかんになるわけですよ。だからね、そういうことになってるから我々、増税させられてたり、あるいは予算が全然研究費とか防衛費とかも全然増えなかったり、子供手当とかも増えなかったりしてるんだっていうことが実際に起こってるんですよ。
めちゃめちゃ悪いやつですね。
悪いやつです。だからね、実際何が起こってるのかっていうことをね。
うん。
で、What's going on? 何が起こってるのかっていうことをしっかり皆さん知ってくださいという思いを込めまして。あのマーヴィン・ゲイの有名な名曲。What's going on?
週刊クライテリオン藤井聡のあるがままラジオ。
マービンゲイで What's Going On お届けしました、
うん、いい曲でしょ。
うん、すごくねリズムも良くて、
うん、そうなんですよ。もう子供の頃から大好きなんですよこの曲。
あ、そうですか。
うん、でしかもなんか What's Going On ってかっこよくないですか。 What's Going On、
うんうんうん、
こうなんか英語の響きとして What's Going On ってすごく好きで、
はい、
なんかなんやろ What's Going On みたいな意味知らんけどもすごく好きだったんですよ。感じもいいし、これ1971年、
あ、結構前の、
僕3歳の時の曲ですよね、うん、子供の頃からなんかようかかってましたよね。いろんな人がカバーしてるし。で、これはね、でも今回、なんで僕この曲選んだかって言ったら、
うん、
多分国民の皆さん、60年償還ルールで何が行われてるか知らんやろなと。
うん、
それは知ってくださいと。だからぜひ皆さん、What's Going On、何が起こってるのか知ってくださいねっていうので、あ、それはマービンゲイの What's Going On ショーって、まあ今朝思ったんですよね。
あ、今朝
何しようかな、あ、What's Going On でええわ、と思って。
うんうん、
なんか引っ張ってきてね。で、それで歌詞初めて見たんですよ。
うん、
そしたらね、かなり僕の今日の気分に近いんですよね。これ僕、初めて知ったんですけど、ベトナム戦争から帰還した弟さんがいてね、その弟さんから、もうベトナム戦争の戦場がどうなってるかっていろいろ聞いたんですって、
うん。
そしたら、いや、これひどいやんかと。アメリカ政府何しとんねんと。いう怒りの曲なんですよ、これ。
あ、これ怒りの曲？
怒りの曲、こんな気持ちいいのに。だからね、辛い奴隷生活を、こう、ブルースとかジャズとかで明るく楽しく歌うっていう文化があるんですよ、もともと。
はいはい。
だからね、この悲惨な、このベトナム戦争の悲惨さをこんな軽快なリズムに乗せながら歌うっていう。でね、最初はね、mother, mother, mother, お母さんお母さんって言ってね、お母さんに聞いたり、次2番が father, father ってこう言ったりとか、なんか、お父さんとかお母さん、何起こってるか聞いて、
うん、
弟から聞いたんだけど、あんまりにもひどいことが起こってるよ。もうこれ以上戦争を激化させる必要なんてないんだよと。暴力なんてやってたってもうしょうがないんだから。もうこんなもん やめちゃまないとダメだよ。お父さんお母さん、知らないかもしれないけど知ってください。
うんうん、
っていう気持ちの曲なんですよ。
あー、まさに、ね、ほ
ん
とや。
今日の気持ちでしょ、うん、だからこう、なんか音楽の神が降りてきたんですね、僕にね。
ね。
もうこんなワッツゴーイングオン。 何十年ぶりやろ、こんな聞いたん。今聞いたん、ほんまに。
でもね、そんなに、こう、昔の曲でも、すごく、こう、うん、新しい気持ちというか。
そう。
ねえ。
だからやっぱりね、僕、アメリカっていう国をね、完全に正しいと思わないし、すごく素敵なことばっかりだと思わないけど、うん、ある種、で、しかも民主主義が常に正しいなんて、僕は到底1ミリも思わないけれども、でもね、やっぱりね、こんだけ世の中に不正がね、まかり通っていたらね、ベトナム戦争だとか、あるいは、こんな60年償還ルールの財務省のね、こんなルールの運用だとか。で、それを嘘をついて擁護する政治家がいたりね。あるいは政府の役人、あるいは政府の官房長官がいたりとかね。いう、そんなね、嘘と欺瞞にまみれたね、ことがあるとしたらですよ。うん、やっぱりね、正さなあかん。で、正すときに、権力者側が嘘をついてひどいことをしてるんだから、民の側が、国民の側が、それおかしいやないかと、怒りを持って、で、それで抗議していかなあかん。で、怒りを持って抗議して返さそうとしたら、最初に何をやるべきかっていうと、マツコインが、何が起こってるかを知るべきですよ。
はい、
ぜひね、マービン・ゲイを聞きながら、こんな60年償還ルールの欺瞞を、そして政治家たちの嘘を、そして政治家に嘘をつかせてる役人たちの姑息な、そういう邪悪なこと、そういったことがマツコインが起こってるっていうことを、ぜひ、知ってもらいたいなと思います。
週刊クライテリオン藤井聡のアルガママラジオ
KBS 京都からお送りしています。ではそろそろ終わりの時間が近づいてまいりました。
はい、もう今日はね、60年償還ルールがいかにあかんことかということをね、
はい、
これを聞きにぜひ知っていただいて、What's going on、何が起こってるかということをしっかり知っていただいてね。で、マービン・ゲイなんかもちょっと思い出していただきながら、はい、楽しく明るく楽しく講義していきましょう。
はい、講義お願いします。
おかしいないかってやっていきましょう。
ね、はい、そして今年をね、良くするためにも、はい、表現者クライテリオンの最新号をぜひご確認ください。書店あるいはインターネットで表現者クライテリオンと検索をできるオフィシャルホームページからぜひご購入をお願いいたします。
はい、この最新号は2023年をね、反転の年にするための2022-2023反転の年っていう特集ですから、ぜひね、ご一読いただきたいなと思います。
そして番組では藤井編集長への質問やご意見お待ちしております。メールアドレスは fuji@kbs.kyoto です。よろしくお願いいたします。それでは編集長、今夜もありがとうございました。
ありがとうございました。それではまた来週月曜午後9時半まで、さようなら。
この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。